はい、皆さん、こんばんちは。
はい、こんにちは。
第147回目の配信です。
はい。
私、東京ミルクホールの新庄ゆきと、
ちゃんまつ2017です。
この配信は、しがらみさん二人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま、昨日くまま語り合う娯楽文化系情報系を学んで
ください。いや
はい。いや。水の音が。
あ、そうだ。水の音がしちゃったよ、ね、
水の音がね。
ちょっと止めますね。
今日はね、素敵な、あれですよ。ね。日本庭園で撮らせていただいてますよね。まあ、水の音は私の音ですからね。はい、あ、止められるんだ。
止められることに気づいた。
止められるんですか、はい、私の尿は止められませんよ。
あ、もうちょっと。
ちょっと待って。流さないでください。水だけに。いや、本当にね。
はい。
いや、本当にね、先に言っときますけど、
はい、
あの僕最近あの病院行ってるんですけど、
うん、
おしっこ止まらない病で、で、あの尿意が来てから5分間ぐらいでマックスに達するわけですよ。
でもう我慢できないとどうなっちゃうの、もうブシャーってなっちゃう。
あ、ブシャーなりますよ。なる。なし汁みたいになる。いや、本当に、普通、うんって下腹部に力を入れると止まるじゃないですか。止まんないんだもん。
まあ言ってもね。
筋弛緩剤みたいな、そんな。
言っても、まあ1時間ぐらいはセーブできるよね。
でしょ、うん、?1 時間でしょ。だって俺5分もた、5分ともたないですよ。
で、ブシャーってなっちゃう。
ALS みたいな、もう本当あの、あれ筋力が弛緩しちゃっても、この下腹部の筋力が、うんってやっても、止まんないでも、うんうんうんってでき、おのののってできちゃう。
新庄さん近いうちに。
これやばいっすよ。
もう、はい、おむつですよ。
いや、お迎えが来るんじゃないマジで、俺これ。
おむつですよ。
ガンなんじゃねえかなと思って。マジで。シャレになんないっすよ、これ。わかんないっすけど。
ガンだったらいいね。ガーンって言ってあげるよ、俺。ガーンって
言ってあげる。男子が死んだっていう、あの、見出しにしてくれって言って死んだ男子師匠みたいに。
ガーンって言ってあげる。
うん、面白い。はい。なんで、ちょっとまあね、先に謝ってきますけど、
はい、
この途中でトイレに行きたくなったら、あの、笑顔で行かせてください。
しょうがない。身体障害者ですか、しょうがないです。
身体障害ですか、本当にね。皆さんもお気をつけてくださいね、はい、本当にね。はい。ちょ、まさんなんかありました？
ないです。
だから。ないですじゃないですよ。もう何ヶ月ないです。
いや、だって本当、
あるでしょ。
最近さ、ここを考えなくていいやと思った瞬間、まあ、毎日がスキップですよ。
いいですけど、いや、てか、あるでしょ。この間、二人で行ってきたじゃないですか。あそこに、池袋の。
ああ、はいはい。ロボ基地ね。
ロボ基地。
まあ、ゲームセンター4人だけどね。
4人ですね。
はい、
あの、ぐだぐだゲームラジオの、ヤスさんと、
ね、トミヤンさん
と、はい、
4人で
行かせていただきまして、ね、いや僕はあの2人とも初対面だったんですけど、ちゃまつさんはヤスさんと1回なんか、
ヤスさんと1、2回お会いしてる、
行ってましたね。はい、あとミヤンさんとは、
トミヤンとは初めてでした ね。
ナイスミドルで
よかったです。
印象となんか、
そうそう、なんかもっと油ぎっしゅな感じの人なの、人なのかなと思ったら、すごいこう
紳士でしたね。
すごい紳士、ジェントルマン、
ジェントルマンでしたね。はーはーはーと思って、あ、すいませんつって、
よかったです。
ね、もうあの初っ端から、あ、なんかロボットアニメをコンセプトにした飲み屋なんですよね。
ロボ基地がね、
ロボ基地っていう、はい、お店自体が、はい、うん、なんか最近そういうコンセプト飲み屋多いですもんね。
ね、
うん、でもなんかあの行ったらいきなりあのショーケースにあの72分の1 L ガイムマーク2がいたんですね。
そうそうそうそうそう。
なんか
入り口がね、なんか秘密基地の入り口みたいにギヨンイーンって動く
そうそう、あのメトロン星人の家のあの奥にあるような感じのウィーンって開くやつ、そうとかね。
行って一番びっくりしたのはもう、はい、でっかいモニターでさ、
あ、そうそう、巨大モニターであのアニメ作品流れてるんですけど、
そう、
はい、
で、あのあいつ死んでるじゃん。
え、どいつですか。
あのガウ乗ってた
やつ。死んでるやついっぱいいました、ね、ガルマね。
ガルマ
乗ってたやつ。
ガルマが死んでるところ。
いや、あのスクリーンでありとあらゆる人が死んでましたよ。
ガルマが乗ってるとこ、うん、ガルマが死ぬところが流れてたら、もう そこが一番笑っちゃったもん
ね。あ、初見でね。一発目がそうですね。
母でしたね。行って最初にガルマが死ぬ。
最初にガルマ死んでるっつって。
ちょっと面白かったね。
その後ね、ザンボット3の人間爆弾のやつが流れたりとか、そうそう、イデオンが流れたりとか。
システム的にはなんかモニターが3つあって、そこにいろんなアニメのダイジェストとかオープニング映像とか流れるんだけど、はいはい、それもなんかお店のなんかあれだよね、登録してアプリみたいなので、は
い
はい、自分の好きなシーンを投票できるんだよね、
はい、あの俺たちのバンダイチャンネルさん提供の技術によるん
ですね。そうそれで自分が投票したのがそこで流れるんだけど、
は
い、まあということはさ、
はい、そのリクエストできるってことですね。
リクエストできるってことだから、うん、まあね、ガルマ何回死んでたって感じだもんね。
ていうかそのリクエストが反映されるのがクソ遅くてですね。
そう、全部
多分まあ1個あたりのムービーが1分とか1分半とかあるんで、うん、まあそれなりにあれなのかもしれないですけど、多分行ってる人がみんながみんな別のやついろんなやつ投票すると、自分の流れるまでにすげえ時間かかる。
平均 2,3 時間かかったもんね。
僕行ってすぐイデオン騒動、
はい
あのリクエストしたんですけど、流れたの2時間後でしたからね。
そうだよね。
そうそうそう。
まあでも、まあどうしたんだけど、やっぱそのね、
はい、
やっぱり、あれだよ、その、見せ場みたいなのはさ、決まってるじゃん。
まあね。
やっぱ本当にね、ガルマ死んでたし、
はい、ガルマ死んでたし、
人間爆弾ばっかりだった。
人間爆弾もあったし、あと、ゴッドマーズのいろんなシーンが流れまくる。どんだけ不条死おるねんみたいな。
いや、いいんだけど、全然。
相当コアなゴッドマーズファンのお姉さんが、押しまくってたんだと思うんです
けどね。いや、全然いいんですけど、
いや、でも、い
や、でもまさかあそこでね、あの、マクロスのオープニングを見れると思わなかったです
、ね。あれは上がりましたね。
思うところあるよね。
ありますね。
うん、あれかっこいいよ。
コラボメニューとかもいろいろあったんですね。
あったあったあった。
うん、なんかあの柿崎が食べ損なったステーキとか、
ステーキ
あとロイホッカーがね、
ロイホッカーハイボール、
ロイホッカーハイボールとか、あのアイオボであの酔っ払いながら出撃したら、あの死んで帰ってくる。
そうそうそうそう。あれ面白かった。
楽しかったですけどね。なんかもっといろいろあればいいのにと思って、
うん、
だし巻きとかただのだし巻きだったし、
まあまあ、まあ、今後はもうちょっとあれじゃない、あのもう少しパワーアップしてくると思うけど、まあ、11月にオープンしたばっかりだから、
ね、ああそうそう、今月できたばっかりみたいなんで、ね、楽しかったんでね、また行きたいですけどね、
はい、
うん、いやでも俺のエルガイム の, あの最後あのオリジナル王子のとこで、あのギャムレイが助けに来るところ全然流れなかったんですよ。あれが流れるまでは言おうと思ったんですけど、3時間待っても
流れやしない。
ああもういいや、帰ろう。
流れやしないよ。
僕コースター持って帰るの忘れてきました。
ああそうだ、俺も忘れた。
ロクシン合体コースター、なんかあのランダムでいろんなね、あのロボットのね、
うちらニュータイプ見た時忘れて、いつもコースター忘れちゃう。
そうなんですよ、コースターもらったら嬉しい、うわーと思って持って帰ろうって思うんですけど、ついあのグラスの下に敷いてると忘れちゃうんですよね。
あれあのまますぐもうかばない入れない
ダメだ。そうだ、使っちゃダメなんだ、ね、でももうお姉さんも帰るとき言ってくればいいのに、コースター大丈夫ですかって。
いやそこまで気は回らないでしょう。
まあでもね、
いらない
ね、
あの人たちオタクじゃないもん。
オタクの教育をされてる経営さん
で。そうそうそう、
経済教育受けてるの分かりましたよ。
そうそう、経済教育受けてるなっていうのがあったけど、うん、あのなにじみ出てる何かなかったもん、ね、
ちゃんとあのガオガイガーのゴールディオンハンマーメニューを頼んだときに、あの光になれっていうのをみんなでやらす、教養させるっていう教育はされてましたからね。
でもガオガイガー自体は見たことない、はい、
そんなことないでしょ。あの辺松山健一ですら全部は見ているガオガイガーですよ。入社をガオガイガー。
いやなんかね、店員さん薄いなっていう感じは、
あの人によってね、やる気に差があるんですよ。すげえやる気ある人、異常にやる気あるお姉さんいましたけどね。
いやだ、まあまあまあまあいいんだけどね、
異常にやる気ある人とかいましたけど
ねっていう。すごかったよね、おじさんしかいなかったもんね。
おっさんだらけでしたね。すごかったっすね。だって一番
サンライズの 4,50 人いたのにおじさんしかいなかった。
7,80 年代アニメほぼ中心で、うん、ガオガイガーが一番新しいぐらいですよ、うん、でもそれだって20年前ですからね、
うん、
ああいやそれで今後マジンガーとかそのダイナミックプロ系とか増えてくるとどうなっちゃうのかなって。
おじさん専用率半端なかったね。
段階の世代専用になっちゃう
んですよ。いやいやでもあそこはね、興味ある人は一回行った方がいいですね。
楽しいですけど ね, ね, ねあのちゃんとあれ養老の滝でしたっけ。
ちゃんと養老滝グループだから、養
老滝のビルに入ってる
グループだから、まあ料理も最低限の味を保証されてるという。
はい、美味しかったです、
はい、
大体、はい、
いいと思います。
はい、なんでもし池袋に寄ることがあれば、
はい、
まあ、行ってみていただければ、
はい、
いいんじゃないかなと思います。はい、はい、ではでは、
はい、
今日なんですけども、
はいはい、
ね、いやちょっとこの間僕あの映画も見てきたって話したんですけども、よろしいですか、こちらやらせていただいて。
新庄君がやりたいというのも何でも、
はいはい、俺たちの朝日ナグです。
はい、
はい、これ漫画です。
はいはい、
はい、あの小崎愛先生によるなぎなたを題材とした漫画でございまして、こちらビッグコミックスピリッツに2011年から連載されている期間24巻、
はい、
はい、で、2015年第60回小学館漫画賞一般向け部門受賞。
おお、素晴らしい、
輝かしい、
素晴らしい
作品です。はい、そして同じ回に受賞したもう一個作品あります。
お、
一般部門で、
お、
何でしょう。
2015年でしょ。
2014かな。
2015か14
ですね。はい、
なんだ、めぐみの大吾。
ああ、惜しいです。すでにもう我々の番組一回取り上げております。はい。小学館です。
小学館、はい、サンデー、
あ、そうですね。はい。青い炎ですね。青い炎ですね。はい。ダブル受賞です。はい、
いや、あれ、いいけどさ。
だから、魂のベクトルは同じってことですね。
あ、そうね。
はい、そうね、全然やってること違いますけど、こちら、真面目な部活漫画、なぎなた部の漫画なんで、
はい、
あれなんですけど。いや、そう、僕、前もチロッと言ったんですけども、あのスピリッツの、本誌でですね、ちょこちょこ読んでて、あ、面白そうだなと思ったんですけども、うん、あのこの間あの映画見に行って、
うん、
で乃木坂さんが出てる映画見に行ってですね、
うん、
あ、そんなに悪くないじゃんと思って、あ、うん、そういえばじゃあ 原作もあったんでちょっと読み返してみるかと思って読み返してみたらですね、うん、これすいません、スタイルレンタルとかでですね、うん、レンタルコミックとかでちょこちょこ借りたんですけど、うん、まあ面白くて、
うん、いいじゃない、
まあ面白くてですね、で大体2泊とかじゃないですか、2泊と1週間選べるんですけど、あ、はいはい、まあちょっと費用を浮かしたいんで2泊で借りるじゃないですか2冊ずつ借りるんですよ、2冊ずつ2泊で借りたら大体1日に1冊読むわけじゃないですか、まあまあまあ、まあこの1日1冊朝日奈具読めるというのがですね、まあとても充実した毎日
リア充
でございます、はい、数年前、3年ほど前にですね、アイカツを見ている時と全く同じ気持ちになりました1日1話30分のアイカツが見れるという毎日だけで、これだけで明日も生きていけるっていう、
まとめて10冊借りた方が安いじゃん、
いやいやいやいやいや、ね、1日1冊っていうこのスパン、ね、スパンっていうかね、ああそっか、 1週間で10冊まとめた方が1日あたり安くなると、うんうん、なるほどね、そこには考えが及びませんでしただ
って 目の前の小銭を節約しようと思って2泊にしてるんでしょ
なんかでも分割払いみたいなね
まあいいけど、
分割払いです、
まあいいけど、とりあえず楽しかったってこと
でしょ、楽しかった、いや楽しかった、うん、充実の毎日でした、うん、なので、この作品どう、何がどう 楽しめたのかというのをですね、うん、私ちょっと今回ね皆さんにお知らせしたいなと思うんですけども、
はい、はい、
で、なぎなたっていう競技があるんですけど、
はい、
知ってました？
あのね、
なぎなたがある、
あるっていうのは知ってたけど、うん、
はい、
ちゃんとは見たことないね。
ああ、そうなんですよ。僕もちゃんと見たことないです、ね、うん。でも、だいたい剣道と似たような感じかなって思ってたんです。
うん、そうそうそうそう。
で、まあ前もちょっと言ったかもしれないですけど、僕、昔、中学まで剣道やってたんですよ。
うん。
ちゃんまつさん剣道やってましたよね。
中3までやってましたね。
中3まで剣道、はい、一緒です。
はい。
はい、ちなみに今日来てる、やつの中で中学から高校まで剣道やってたっていう人がいます。
あ、スペシャルゲストの、
スペシャルゲストはカスカミングラフィティピンキー役でおなじみ、大泉俊美くんです。
あ、どうもどうも
声の入りがどうしていいか分からなくなっちゃって
あ、でもゲストで呼んでるんじゃなくてたまたまいるってだけなんですね。
そうそう、いる人
だ、たまたまいるってだけなんでね。あ、ごめんね、いきなり食ってね。
あ、はい、
大丈夫。ちなみに泉キーは、
はい、
中学中1から始めたの。
そうですね、中1から始めて、はい、
中1から始めて、はい、何段とか持ってんだっけ？
あ、今、うん、3段
持ってる。すごくね、
はい、すごい、そんなことない。普通に、全然そんなことないです。
いやいやいや、3段ってだって、2段取ってから2年間修行しないと3段を受ける資格がないんですよ。だから中学から始めて、まあ初段まではなんとか取れるんですけど、うん、頑張れば中3で3段、あ、2段が取れるんですよ。
そう
だけど、なかなかそこまで、上達するやつっていう。
俺、多分時代が違うからだけど、高校にならないと初段が受けれなかった、多分。全員1級
ね、
うん、中3の段階
で1級、僕小学校の高学年の時に取って、
そうそう、みんなはそっからもう
段位は中学からしか取れないんですよ。
そうそう、うん、で3段すごいじゃん。
3段だからすごいですよ。高校在学中に3段取れるってす、なかなかね、高校生で2段を目指すのが普通ですからね、うん、って考えたら、
だって高校も剣道で行ったんでしょ。
まあそうですね、
剣道推薦みたいな、
はい、あ、そうなの。
そうなんだ、前言ってたもん。
すごくね、
超強えよ。
あらなんかこんな適当な感じでやってしまいましたけど、じゃあこの人達人です、
ね、達人です。剣の達人、
剣の達人剣の達人。ああ、なるほどね。あ、ちなみに話脱線しますけど、
はい、
前ピンキーで出てくれたじゃないですか、カスカビアングラフィティ、
はい、うちらの、ね、公演に、ね、
お芝居ね、
はいはい、
あれを見に来た東京乾電池出身の、僕の事務所のパイセンがですね、
うん、
ピンキーを見て衝撃だったと泉キーのね。
何が、
いや、
泉で何が、
恵比寿さんの芝居を見たときと同じ衝撃を受けたと
恵比寿義和、恵比
寿さんが東京乾電池に
いたからね、
いた頃にその先輩の恵比寿さんの芝居を見たときと同じ。天才か気違いかどっちかだと。あれ
褒められてるよ、天才か気違いかどっちかだって
恵比寿さんと同じだって言われました。
なんか嬉しいといえば嬉しいです
ここは喜んでいいところだと思
う。ありがとうございます。
よかったじゃん、
はいはい、
あれ、
そんな、エビスさんと同じだって。
そんな剣の達人泉木を聞き手にお迎えしてですけども、はい、で、なぎなたっていう競技の剣道との違いを一応ね、どんな感じ、
はいはいはい、
剣道ってそもそも競技人口がすごい多いんですよ、
はあはあ、
実は、
はあはあ、
僕昔一二の三四郎という漫画で、日本で一番武道で競技人口が多いのは柔道だって書いてあったんですよ、
うん、
だから僕それを鵜呑みにして信じてたんですけど、実際調べてみたら、うん、柔道って16万人ぐらいなんですよ、
まあ、それでも、ね、16万人いれば、
うん、でもオリンピック競技にもなってるので20万人いってないっていうのは、うんうん、割と意外で、
うん、
で対して剣道どんぐらいいるのかなと思ったら177万人いるんですよ、
10倍以上いるの。
10倍以上、
へ
で高校の部活とかも 柔道部員よりも剣道部員の方が圧倒的に多いんですよ。
あでもなんかその言ってることはなんかわからないでもない、
うん、で柔道部はない学校結構あるけど剣道部がない学校ってあんまないんですよ。
あ、はいはいはい、
で僕も中学校の時ちっちゃい中学校田舎の中学校で、うん、運動部そんなのなかったんで6個ぐらいしかなかったんですけど、うん、剣道部ありましたもん。
あうちも中学の時あれから柔道部はないけど剣道部はあった、はい、
そうでしょ、うん、結構あるんですよそういうの、うんうん、なんで剣道の競技人口は日本一です。
あそうなんだ、
はい、だからもう1割え 1%、 あーパーセンテージで言うとちょっと微妙ですけど、でも武道の中で一番多いと170万人いると、国内だけで。だって全世界に290万人ぐらいしかいないのに、その中で177万人が日本ですからね。
あ、そうなの。
だって柔道とかってフランス人とかの柔道人口20万超えてるんですよ、う
ん、日本より多いんだ。
そうそうそうそう。
あ、じゃあ総人口は、うん、世界での総人口は柔道の方が多いんだ。
だから総人口に対する柔道競技者の比率ってフランス結構、うん、何倍もあるわけですね。
フランス強いもんなの、はい、柔道。
フランスなんか知らんけど強いですよね。
う
ん、
強いイメージ。
青い柔道着作ったのフランス人、ね。
そうそうそうそう。なんか強いイメージはある。
そうそうそうそう。で、剣道はメジャーなんですけど、なぎなたってやっぱりちょっとマイナーというか、女子のスポーツみたいなイメージもあるじゃないですか。
うん、ある。
うん、
や
っで、
うん、やってるのをちゃんと
見たことない。高校の剣道部員でいうと、剣道ざっと8万人ぐらい。
ああ、高校の剣道部でね。
はい。なぎなたの高校生の競技人口、だいたいざっと1500万人。あ、1500人。
あ、1500
人。びっくりした。万だったらすげえ多い。
都内の人口多いじゃないか。都民よりも1500人。
1500人。
1500人か。
だと。
はあ。
ということで、かなり剣道と比べてもマイナースポーツなんです
ね。ドマイナーだね、は
い。まず一番大きな違いとして、うん、市内対薙刀のやっぱね、長さが全然違うんで、
もう倍ぐらい
が違うと。うん。そうですね。で、決まり手として、すね打ちがあると。
はいはい。
はいはいはい。すねが。
小手面倒に、
小手面倒に
プラススネ、
プラススネがあると、
はい、
うん、なんでそこがやっぱり一番でかいですかね、うん、で、基本的に剣道の構え方って、うん、右手が前で右足が前でっていうのは決まってるじゃないですか。それは右利きだろうが左利きだろうが一緒じゃないですか。なぎなたは左右の持ち替えがあるんですよ。
あ、していいんだ。
そう、基本は左が前で始まるんですけど、うん、途中で右前に持ち替えてもいいし、どっちで打ってもいいと。
ああ、だから、はい、その何、棒を握るときに、はい、その右手が前で左手が下っていうのは、はい、染みついちゃってるから。
剣道をやってる人はね。
そう、
はい、
で、野球は左バッターの方がいいっていうのを、
はいはい、
俺筑波大学の先生にすげえ熱弁されたわけ、
はいはい、
でその理論は分かったんですけど、はい、もう感覚値として右手が下になるっていうのが、はい、できないんですけど、左バッター。
剣道経験がある人は気持ち悪いですよね。
できないんですけどって言ったら、はいはい、爆笑しながら、はい、ね、剣道やってる人は左バッターできない、はい、本当に野球やりたいんだったら絶対左バッターの方がいいけど、剣道やっちゃってたらもう右バッターしかできないから。あ、そうなんですかって。
最後、
そうそう、
最後通告。
もう何度いろんな人見たけど無理って言って
る。ドカベンの続編の大甲子園に剣道日本一のチームが決勝で出てくるみたいなのありましたけど、
それ全部右バッター、
左バッターもいました。あと槍のやつとかもいたし。
いや無理だ、無理だよ、だって。
まあ無理なんですよ。うん、そうそう、染みついちゃいますよね。
そうそう、
でだから投
げ方持ち替えができる、
投げ方左右持ち替えができるし、だから小手も右打っても左打ってもいいんですよ。
ああ、はいはい、
当然すねもいいし、
はいはいはい、
うん、で胴も逆胴も OK だしみたいな。はい、その代わり胴がほぼ決まらないんですよ。胴の代わりにすねがあるみたいな感じで、
はいはいはいはい、はい、
だから全然戦略とかも違うし、あと唾がないんで、
うん、
小手を唾で受けたりとかできないと。
あ、そうか、唾がないのか。
そうそうそうそう、一応唾競りみたいな競り合いにはなりますけど、
うん、
刀でいう、市内でいう唾とかがないんで、うん、なんかちょっとやっぱりこう受け方が違ったりとか、
はいはいはい、はい、
あと小手の形がちょっと違うとか、
はいはいはい、
普通こうミトンみたいになってるじゃないですか、
うんうん、
指開かないじゃないですか、指が開くようになってて、こう持ち替えとかしやす
い。持ち替えれるように指がちょっと開いてるの。
人差し指が
動く。人差し指動くの。
はい。
あ
は。とか、あと構え方で、剣道ってほぼ中段の構えしかないじゃないですか。
うん、
あとたまに上段が出てくるぐらい、
うん、
脅しで出てくるぐらい、うん、ほぼ中段の正眼の構えしかないじゃないですか。うん、一応五行の構えって五種類ありますけど、なぎなたは大体全部使います。上段、中段、下段、発想、脇画面ってあるじゃないですか。
はいはいはい。それは何、もう自在に使っていいんだよね。
自在に使っていい。あ、で、下段とかって、剣道の下段は多分あんまり意味がないっていうのは、腰から上しか打つとこはないからなんですよね。
うんうんうん、
ね、 あのやっぱ薙刀はスネ打ちがあるんで、スネをガードしながら面を狙ったりとか、
あそうかそうかそうか、
はい、っていう戦略でやっぱりこう下段とかも使うと、
はい、
はい、な感じでですね、だいぶ剣道よりもなんかこう忙しいというか、できることがいっぱいある、難しそうな感じしますね、うんうん、な感じで、まあいろいろとそういうテクニカルのところはいろいろ出てきつつの、うん、はい、あれなんですけども、で、話の流れとしてはですね、まあ、
あ、じゃあこの朝日ナグの、
朝日ナグ、はい、あ、朝日ナグのこのタイトルのアクセントなんですけど、
うん、
朝日ナグって言ってますけど、映画の時のナレーション、うん、朝日ナグだったんですよ。これこれ何が正しいのかっていうのを思ってたんですけど、僕連載の時も思ってたんですけど、
映画のナレーションじゃないの、
はい、
それをだって確認するよ、だって
ね、単行本読んでたら途中で出てきたんです、うん、これタイトルつけた時に、このタイトルで行こうと思うっていうのは作者の人は発音したんじゃなくて紙に書いて渡したと、
編集の人に。なるほど。
だから正直なところ自分自身もこのタイトルのアクセントしか分かんないで、考えられるの3つあると、高花田のアクセント、朝日奈美、
ああ、だって主人公はさ朝日ちゃん、
はい、朝日ちゃんでしょ、
だって朝と日は外さないでしょ。
朝日がなぎなたで殴るから、
ああそういうことか。
っていう
高花田の、
高花田の朝日殴、
ああ高花田
がまず一つ、まず一つね。うん、で芦田愛菜と同じアクセント。うん、朝日殴、
芦田愛菜の
朝日殴、はい。
芦田愛菜のアクセントだとなんていうの？
朝日殴ですね。はい。芦田愛菜と同じアクセント。うん、はい。それもう三つ目が角田博と同じアクセント。
うん、
朝日殴。
もうな3つ違いがよく分かんねえわ
高花田、芦田愛菜、角田博の3つです。
じゃあ3つつなげてちょっと言ってみて。
朝日奈具、
うん、
朝日奈具、
うん、
朝日奈具、
ああちょっと分かった
分かりましたか。でこの3つの中で正直11巻時点でまだ決まってないんだと、作者 の、
うん、
一応おまけページみたいなので単行本書いてあったのが、
まあ、漫画だからね、
今決めますと、
うん、
あ、網田くじで決めたんです、
うん、
そしたら
何でもいいんだ
芦田愛菜になりましただから公式設定で朝日奈具ですって、
あ
そこで決まったんです、ね、うん、
じゃ あ朝日奈具ね、
はい
はい、
だったんですが、
うん、
乃木坂のですね、
うん、
イベントで、
うん、
乃木坂主演映画決まりました、うん、映画と舞台の2本立てやります、
うんうん、
いうのが決まって発表の時に、会場に流れたナレーションが朝日奈具、
それはね
はい、
それはナレーションの方、会場で流れてた人が勉強不足です。
あー、確認を怠ったという、
簡単な台本をディレクターが作って、
はい、
ナレーションを言う人が現場で、はい、これはアクセントどうすればいいんですかっていうふうに聞いたんで、
まあね、
でそれに対してディレクターが勉強してないから、
はい
はい、今日の朝知ったみたいな感じだから、
あ
そのままでいいんじゃないですかね。
一応原作の方はその会場にいたらしいんですけどねだったら聞けばよかったのに、
いや多分時間なかったんじゃない、もう土壇場で本番間近で小学館の人に聞けばよかったんだけど、聞く時間もなかったから、
はい、
まあ、しょうがないよ、よくあることです、
はいはい、まさかの角田博パターン復活ということで、現状、公式設定として角田博パターンが採用されていると、朝日奈具です、
朝日奈具ね、
はい
はい、
でも多分正直どれでもいいんだと思います、
どれでもいいんじゃないですか、
どれでもいいんだと思います、はい、はい、な感じでとりあえずね、朝日奈具をやっていきたいと思います、
はい、
はい、で結構これ作者の方も言ってるんですけど、柔道物語の影響結構受けてる、最初の小林元先生の、
うん、
まあ我々も一回取り上げましたけど、
うん、名作ね、
名作、
うん、
名作ですよね、うん、はい、でその主人公がまあ未経験の状態から、うん、その部活で入って、なんか騙されて入っちゃって、うん、ですごいきつい稽古をこなしながらだんだん実力をつけていって、最後の、ね、日本一を争うみたいなサクセスストーリーですけども、うん、まあ、割と最初の方その影響を受けてるのかなっていうところは感じるんですけど、はい、だんだんですね、
はい、
キャラクター一人一人の心理描写を緻密に描くことにシフトし始めるんです、
はいはいはいはいはい、
うん、
はい、
なんで
最初鴨川会長の昔とそういうことでしょ
いやそういうま
ず本当にあのくだりは必要だったのかみたいな、
エピソード系だは、まあ、ちょっとあれですけ ど描き方はまあ、 あれですけど、いや試合中のモノローグとかそういうことですよ、
はいはいはい、
でライバルキャラとかにもちゃんと一人一人バックボーンをちゃんと
描いてとか、ちゃんと作って
ドラマ部分も
人物に、
はい、
まあ、振り幅というか、
主人公の成長ももちろん描きながらも、 そうですね、そのキャラクターのバックボーンやらもろもろを描きながら心情の変化だったり成長の部分を描いていくっていう、そこをきっちり描くっていう作りになってるんで、
はいはい
はいはい、なんですけどもね、
はい
はい、じゃあちょっとまたあれいいですか、登場人物がどんな感じのやつがいるかっていうのをざーっとやってもいいですか。
ざーっとやってもいいですか。
まずあの主人公東島朝日ちゃんって言います、はい、あのメガネかけてる子ですね、はい、あられちゃんみたいな子ですね、
はい、
はい、この子主人公です、はい、努力型の主人公でございます、
はいはい、
で、なんだろう、まあ大体スポーツ漫画の主人公って2種類あって、すごい天才
か、まあ、こういう努力型か、
何もできないけど、まあまあ、コツコツ努力していくことによって成長していくみたいな、まあ、努力型ですね、
はい、
幕の内一歩型といいますか、
はいはい
はいはい、そんな感じ で最初本当にあの運動音痴なんで全然運動部でもなかったし何もできないし、夏の合宿に行っても、うん、あのみんなあの棒をつけてやってるのに、うん、あの基礎体力がないっていうんであの水汲みされたりとかしてるわけですよ、うん、の子がだんだんこうちょっとずつあの成長していくっていうところが、まあ、一個面白いところだったりはするんですけど、うん、はい、まあ、あの主人公のことあんまり喋っても面白くないんで、ね、うん、そこはあの読みながらあの感情移入していただければいいかなって感じなんですけど、うん、前も言いましたけど宮島春っていうキャラクターがいるんです、先輩で、
はい
はいはい、この人は、まあ、あの
宮島春みたいだよね、田
島春みたいですね、なんかねそういう語感もちょっと、ね、入ってるんですね、あの、うん、で、この方あの映画だとあの白石麻衣さんがやってましたね、
ああ、なるほどね、はいはいはい、
まあ、僕はあんまり面識ないんですけど、面識って知らないんですけど、よく知らない。
面識はあるでしょ。
面識は。
僕は知らないけど、面識はあるでしょ。
1メートル以内の距離で見たことはあります。目が合ってるのかもしれないと思ったことはあります。全然知りでもないんですけども、はいはいはい、まあまあまあまあ、ね、素敵な方ですけど、はい。がやってましたけども、ね、このキャラクターのクールで美人でかっこよくて、なぎなたがめちゃめちゃ強くて、チームの精神的支柱、
うん、
なんですけど、頭が悪いと一命的
で。よくわかんない。
頭が悪い。
そこまで言ったら頭はいいでしょ。
他の漫画のキャラクターで言うと、まあ、高村守るタイプですね。初めの一歩。高村さんいるじゃないですか。
ああ、
パイセンの、ね、最初一歩に出会ってボクシング。
でも高村さんはさ、なんかリーダーシップみたいなのあるじゃん。兄貴的存在じゃん。
はいはいはいはい、はい。でも、ね、部長じゃないか、ね、
そう、そこまででもない
エースですけど、
うん、
エースだけど
高村だって熊とか倒すじゃん
そうですね、山ごもりしてたら熊とか出て
き
て
この子熊は倒さないじゃん、さすがに
眉間を殴れば大抵の動物は死ぬっつって倒れろっつってストレートを叩きまくってたら死んじゃうっていう、
いやあ、でもまあまあまあ
熊でも倒せそうな感じします
ね、しますけどね、
うん、
頭が悪いね、うん、
いやそうなんですよ、
はい、
そこがちょっとね、あのいいとこなんですけどね、うん、はい、でもこのあの朝日ちゃんはあのこの真春先輩の背中を追いかけながら成長していくというのが、うん、まあ、基本ストーリー
で、それはいいです、はい、
で、うん、でまああの、はい、で次なんですけども、
うん、
あの部長の野上絵里ちゃんというキャラがいます。私あの全漫画の中で一番好きなキャラ、う
ん、
かもしれないって言ってたのが、いや前言ってたのは、あの声の形の上野さんが全漫画の中で一番好きだって言ってたじゃないですか。
言ってた。
ちょっとね、あの野上絵里が猛チャージかけてきました、ここに来て。
1年で更新されてるじゃん
よ。1年で更新されますよ。1年で更新されますよ、もう。そこまでの作品に出会ってしまったので、今回ちょっとね、
部長がね、
おプレゼンしようと思って来たわけなんですけど、うん、部長野上絵里なんですけどもね、基本的に、そんなに、自己主張は激しくないんですね。うん、で、真春先輩とかいるんで、うん、実力も全然そこまでじゃないですし、うん、まあ、みんなのまとめ役でリーダーシップはあるんですけども、実力もまあそこそこだし、
うん、
あんまり、派手なこともできないので、で、まあ、見た目もそこまで派手じゃないし、っていうんで、まあ、ちょっと控えめな感じ、
うん、
子なんですけども、いやー、この人ね、僕にしかわからないかもしれないですけど、見せ場がいっぱいありまして。
なんで新庄君にしかわからない、
見せ場がある。いや、俺にしかわからないってことはないと思うんですけど。
それ、じゃあ、それ、どういう見せ場、
まあ、まあ、まあ、なんだろうな。まあ、ちょっと今まで二人、はじめの一歩で例えてきましたけど、はじめの一歩で例えたら、小橋くんですね。
小橋健太くん
。一歩の新人王戦の、
はいはいはいはい、
2回戦かな、うん、ジェイソン・オズマンの次、うん、ジェイソン・オズマンの次 の、 あのクロスアームブロックでディフェンスがすごい上手い、すぐクリンチするやつで判定でずっと勝ってくる、
はいはいはいはい、
こうですね、うん、だから積極性はないんだけど、例えば中堅副将とかであ
いつ悪いやつじゃなかったよね、
そう引き分ける技術をすげえ持ってる、
うん、そう
負けない投げ方をするっていう、 子なんですけど、だんだんそれじゃダメだっていう風に気づいていって、うん、だんだん積極的に積極性を出してきたりっていうところもあるんですけど、
なるほど、
はい、なんですけども、はい、ちょっとなんか全然途中になっちゃいましたけども、俺たちの野上エリー後半に続いてもよろしいでしょうか。
いいですよ。
はい、
はい